それでは今日はイザヤ書の36章ですけれども、この前話しましたように36章から39章までがこの今までの予言のその背景になる歴史的な出来事になるわけですね。アッシリアにエルサレムが包囲されて、そしてそのアッシリアの軍隊が一夜にして滅びることについてですね、神様がこの今までたくさんのことをお語りになりました。そしてそれにその出来事を通して究極的に神の国をお立てになるその幻をもこの神様はこうはっきりと教えてくださったわけなんですけれども、本当はですね39章までやろうかなと思ったんですが、妻がですね欲張らない方がいいということでそのアドバイスを聞いて36章と37章だけなんですけれども、なんといつもよりも原稿のページ数が長くなりましたものすごくたくさんここ教えられることがあるんですね。で、メッセージの題は敵に攻撃された時、敵に攻撃された時という内容です。ちょうどその36章と37章がアッシリア軍が滅びることについてです。そして37章と38章はこのその他の話ですね。この歴代史の方を見ますと、こう高慢になったという言葉が書いてあるんですね、ヒゼキヤが、そのところについて書いてありますけれども、やってみましょう、ね、読んでみましょうね。36章の一節をご覧ください。ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取ったとあります。これが紀元前の701年の話です。701年の話です。そして今ユダがどのような状況にあるか、これをですね、その背景を詳しく見ていきたいと思います。列王記の第218章を開いてください。9節から読みます。ヒゼキヤ王の第4年、先ほどは14年とありましたよね、第4年です。すなわちイスラエルの王エラの子ホセアの第7年に、これ北イスラエルのことですね、アッシリアの王シャルマヌエセルがサマリアに攻め上って包囲し、3年の後これを攻め取った。つまりヒゼキヤの第6年、イスラエルの王ホセアの第9年にサマリアは攻め取られたとあります。そして、アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとりメディアの町々に連れて行った。もっとこうユーフラテス川の方ですね、ここの町々がの方に連れて行って、そして理由がですね、これは彼らが彼らの神主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべモーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからであるとあります。ヒゼキヤは、まあ、この1節から8節、今読まなかったんですけど、9節から今読んだんですが、1節から8節のところでヒゼキヤはですね、主の目にかなうことを行う王であるというふうに書いてあります。で、偶像を取り壊し、神殿礼拝を回復させ、そして歴代史を見ますと、北イスラエルの残された人々にも杉越の祭りに参加するように招きました。つまり宗教改革を刊行した人なんですね。で、その彼に試練が来ました。主にあって正しいことを行っていれば人生バラ色ではないんですね。神様愛してるから逆に試練を下さるんです。試練が来たんです。で、それが アッシリアが強くなって、北イスラエルがアッシリアの手に落ちて、今見た通りのことが起こったんですね。で、ヒゼキヤはどこに行っても勝利を収めたと7節に書いてあります。この18章の7節に書いてあります。そしてアッシリアにも服従しなかった、反逆したとあります。でこれがアッシリアの怒りを買いました。で今度は13節から読みます。ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。そこでユダの王ヒゼキヤはラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡したというふうに書いてあります。ヒゼキヤは主に祈り、主と共に歩み、主にあって戦っていったんですけれども、この圧倒的な、そして巧妙なアッシリアの攻撃によって、それを目の前にしてうろたえてしまったんです。でそのうろたえたのが今見た、このお金を払ってアッシリアをなだめようとしたわけなんです。アッシリアは非常に恐怖を植え付けるのに長けていた国でありました。こういろんな都市を攻略するときに使った方法なんですけれども、北イスラエルの時サマリアをもですね、その直接サマリアを攻撃するのではありません。その周囲の北イスラエルの町々をですね、こうまず東から西からとですね、ごっそりとこう倒してって自分たちのものにした後で、それからサマリアの町を包囲したんですね。ですからその前からもうこの恐怖、その自分たちの町々が取られていくというものを目の当たりにすることによって、恐ろしくなるわけです。そして降参をさせるこの心理的な影響力を、こう心理的な力をこう持っていたんですね。でこの方法をユダに対しても行ったんですね。直接エルサレムに行くのではなくて、まずエルサレムの北にあるユダの町々を倒し、そしてですね、今ちょうど地図があるのでよかったんですけど、南下したんですね。この北地中海の方で南下してて、エルサレムを越えてですね、この南の方を取ってたんです。そしてこうもう孤島にしたんですね。陸地なんですけども、陸の中にある孤島のようにエルサレムを、して、いったわけなんです。そして、イザヤ書に36章の2節に出てくるラキシュという町がありますが、そこまでこう行って、そしてそこからこのエルサレムに大軍を送りました。でラキシュが南東50キロ、エルサレムの南東50キロほどのところにあります。でこのラキシュの町に、この遺跡があってですね、こう発掘したんですけども、約15万体の住民の遺骨が出てきたということを聞きましたが、虐殺したわけですよ、ユダの町なんですけども。でこのような状況の中にあって、本当に主に頼って祈っていたヒゼキヤもうろたえて、そして銀や金をアッシリアの王に与えて彼をなだめようとしたんですね。けれどもこの試みは失敗しました。もともと相手を打って滅ぼし征服することしか考えていないアッシリアにとってに対して、そういうことを行っても思いを変えることはできないということです。でここから私たちたくさんのことを学びますけれども、特に敵からの攻撃を受けているとき、敵の脅しを受け痛めつけられているときにどうやっていけばいいのか、その対応の仕方について私たちは学ぶことができます。一つ目、敵はなだめることはできないということです。私たちにとっての敵は悪魔ですね。イエス様が言われました、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり 滅ぼしたりするだけのためですとあります。敵はいろんな方法で私たちを攻めてきます。で、多くの場合そしりを通して攻めるわけです。そしりを通して攻めます。抽象です。で、これからアシリアからの使者がエルサレムをに来てですね、そして、この激しい言葉を使い、そして生ける神をあざけります。で、黙示録12章には悪魔が兄弟たちの告発者と書いてあるんですね。告発する、言葉を持って攻撃し、さらに誘惑します、悪魔そうですね、エヴァに対してそうでしたね。で、巧妙なんです。悪魔は自分の身近な人とか、これまで信頼してきた人など、私たちはなかなか拒むことができないような人を通して攻撃します。だから、この人はいい人だから、この人はクリスチャンだから、なんか分かってくれるだろう、なんとかすればなだめることはできるだろうと。これは身近な話ですけど、歴史の中でもありますよね。ヒットラーをなだめようとしたイギリスの首相がいましたよね、名前忘れましたけれども、失敗しましたよね。で、チャーチルがかなり強い態度をとって、そして、戦ったわけなんですけれども、なだめようとして分かってくれるはずだというふうに思ってやるんですけれども、私たちがそこで忘れてはいけないのは霊の戦いだということなんです。そこに悪霊がですね、私たち、そういう人たちを通して、そういう人たちではなくてですね、悪魔なんですね、霊の戦いですから。で、目的は盗んだり殺したり滅ぼしたりすることなんです。なだめることできないんです。で、こうしてヒゼキヤがアッシリアの前に苦しみ、痛み、どうすればよいかわからない状態になっています。では36章に戻ってください。イザヤ書の36章の2節です。アッシリアの王はラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムにヒゼキヤ王のところへ送った。ラブシャケは布さらしのノエの王子にある神の池の水道のそばに立った。で、ラブシャケというのは名前ではなくて役職の名称ですね。王が直接エルサレムに行くのではなくて、ラブシャケに行かせました。そして、そのエルサレムにいる人に対峙したその場所、布さらしのノエの王子にある神の池の水道のそば、これが非常に重要な場所であります。理由を見ます。イザヤ書の7章をご覧ください。3節です。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シアルヤシェヤシュブとは出かけて行って、布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の端でアハズに会い、そこで彼に言え。気をつけて静かにしていなさい。書いてありますね。ヒゼキヤのお父さんアハズが同じ場所で神様の言葉を聞きました。今北イスラエルとそしてシリアが合同でユダを攻めることを企んでいたわけなんですけれども、神様は何もするなと、主が助けてくださると、あなたは試して印を求めなさいということをおっしゃったわけなんです。アハズはそのいうことを聞きましたか？聞かなかったんですね。その代わりにアッシリアに援軍を頼みました。そして確かに滅んだんですけれども、それが理由で今ユダはとんでもない目に遭ってるわけなんです。で、そのこともこの7章のところに書いてありますけど、アシリがどんどん攻めてくるということをですね、書いてありますけれども、神様に頼らないで人間的な方法に頼ったために、その頼った相手が実は一番の敵であったということが、神様はおっしゃっているわけで、それが実際にその通りになっていて、同じ場所で今 そのアッシリアにこう対峙しなければいけなくなっているわけですね。これ神様が与えたテストですね。あなたは父のように神様の言葉を退けるのか、それとも神様の言葉を信じるのか、こういうテストでもあったわけなんです。で、この前にもうすでにヒゼキヤは先ほど話しましたようにアッシリアにお金を払ってしまいました。で、あとエジプトに頼っていたんです。同盟を結びましたですね。こう聖書を読むとですね、はっきり分かるのは完璧な人はいないということですね。どんなに神様に用いられても、これ37章38章を見たら特にヒゼキヤが、こう普通の人だったんだなっていうのがよく分かる箇所があるんですけれども、どんなに本当に神様に用いられた素晴らしい人でもどこかで何か失敗していますね。ヒゼキヤもそうです。正しい人でしたけれども、エジプトにやっぱり同盟を結ぶというようなことを行ってしまい、それが失敗して、でこの時点ですでにこのラキシュに、ラキシュにいるということはですね、その直前にエジプトと戦っています。でアシリア勝ってるんですね。そのだからこの時はそれはユダの人たちは知らなかったと思うんですけれども、本当にもう頼りにならなくなっている状態でした。だから神様は今もう何にも頼ることが何もできないようにしておられるわけなんです。そして私を信じるか、私を信頼するのかということをですね、こうさせておられるわけなんですね。なんで神様を助けてくださいんですか。いや、まだ頼ってないからなんですね、私たちがねまだ頼ってないから頼ることができるように神様が全部他に頼っているものを取ってくださるわけなんです。そしてヒルキヤの子である宮内長官エルヤキム、書記シェブナおよびアサクの子である参議ヨアフが彼のもとに出ていった。この側近がですね、ラブシャケに会いに行きました。で次からラブシャケの巧妙な言葉の脅しを読みます。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ、大王アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。串先だけの言葉が戦略であり戦力だと思い込んでいるのか。今お前は誰により頼んで私に反逆するのか。お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるが、これはそれに寄りかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロはすべて彼により頼む者たちにそうするのだ。お前は私に、我々は、ここまでにしますね。この6節のところまでにしますけれども、ラブシャケがまず行ったのはエジプトに頼っていることを責めたことなんです。で先ほど今さっき説明しましたように、ここの言葉って神様もおっしゃってたことなんです。そうですね、習いましたよね。30章と31章で、30章で反逆の暮らしの見つけ、彼らは計りごとを巡らすが私に照らず、同盟を結ぶが私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりで、彼らはエジプトに下っていこうとするが、ですね、私の指示を仰ごうとしないですね。そして31章でも、ああ助けを求めてエジプトに下る者たちと書いてあって、同じことを言っているわけなんです。敵の攻撃の巧妙さは全部間違ってないってことなんです。完全に全部間違ってたらすぐに退けることできるんです。でも間違ってない部分を言うんです。そしてそれが私たちの失敗なんですね。失敗の部分、敵により頼まなかった部分、罪を犯してしまった部分、肉の弱さなどをことさらに取り上げて攻撃してくる。で、それがその通りなので聞き入ってしまいます。で特に敏感な人はですね、これを聞かなければいけないとまで思います。自分の欠点だから。 で次をご覧ください。お前は私に、我々は我々の神主により頼むという。その主とはヒゼキヤが高いところと祭壇を取り除いておいてユダとエルサレムに向かい、この祭壇の前で拝めといった、そういう王ではないかと。つまり偏教な神だということなんですね。アッシリアは多神教の信仰です。多くの神がたくさんいるので一つだけを選び、他の神々を排斥する、なんというひどい神であるかという、そのようになじっているわけなんです。で、これは私たちが日本にいたらよく耳にする非難ですね。多神教はいかに平和と調和を保ち、一神教がいかに攻撃的で戦争が好きなのかということを話しています。昔もそうでした。そして今もそうです。もう本当に、これあのブログを読んだんですけど、クリスチャンのブログに言っても、もううんざりするその話はと言ってですね、多神教の国々がどれだけひどいことを行っているかということをこう例を挙げていましたけれども、私もそうですね、自分たちのことを忘れてるんですね。天照大神とか天皇の名の下でどれだけのことを行ったのかということを考えたらですね、このアッシリアも自分たちがとてもとてつもないですね残虐なことを行っているのにもかかわらずですね、欺きですよ。そして多神教ということだけではなくて、神様に頼る、主により頼むということは他の選択肢を排除していくことです。そうですね、他に目に見える人間的に信頼できるものプラス神様に頼ろうではなくて、神様のみに頼ろうという決断がなければいけないわけなんです。ですからイエス様は、狭い門から入りなさい、私を信じなさい、神を信じなさい、そして私を信じなさいと、こういうふうにイエス様が言われました。で、この部分を敵は攻撃を仕掛けて激しく攻撃します。人間的な方法をたくさん披露して、あなたは非常に排他的であると、あなたはなんでそうやって頑強なんだと。で、私もインターネット上でですね、こういう非難を受けました。あなたはヨセフのように無邪気に神を信じてるから人を怒らせるのだ。ヨセフってなんか神様から悪い風に言われてたっけとかってですね、逆に祝福されてなんか許したんじゃなかったっけかなんてね、その他のおかしいなとかって思ったんですけれども、神を信じていて人間的な配慮が足りないですよ、これ悪魔ですね、悪魔の攻撃ですよ。神様信じてて人間的な配慮はなくなってしまうんでしょうか。そんな人間的な配慮は神から来てませんよ、悪魔から来てますよ、ね、もっと寛容になりましょう、もっと広くなりましょう、他にもいろいろな方法があるでしょう、それを排除しているあなたはなんというひどい人ですか、うん、ということですね。で、次ご覧ください。さあ、私の主君アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督を抑え撃退することはできないのだ。2000頭の馬さえもですね、用意できなかったと思うんですね、エルサレムでは。で、じゃあちょっと与えようかと。だからちょっとゴルフでですね、俺のハンディあげるからとかですね。で、絶対勝てるよと。俺の仲間の一番なんかのトレーニング生をね、訓練生、ほら、連れてくるから、じゃあそいつと戦いとかですね、そのハンディキャップをあなたにつけた。そういうふうに言ってるわけですね。本当、バカにしてるわけですよ。そして、今私がこの国を滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことだろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。おー、すごいですね。偽の情報を伝えています。敵の告発後、主からのものであると嘘をついています。で、これが私たちが苦しむ大きな理由になってくるんです。まるで主が語られているかのように、この悪魔の言葉をですね、悪魔の声を聞かせていくんですね。そしてここで滅ぼせと言われたのだと書いてあります。先ほども見ましたよね、このただ滅ぼすだけだと盗み手が来るのはとありましたけれども、ほら、罪に定めることと罪を示すことの大きな違いがあるわけです。 罪を示すのはご精霊の働きです。罪を示すことによって罪の滅びから免れ、キリストの十字架の憐れみに連れてこようと促されるわけです。けれども罪に定めるのは、あなたは大きな罪を犯した、もう救われることはできない、神はもともとあなたを滅びに定めたのだと。神様との関係にこう強く促していくっていうか、そこにこうご聖霊だったらイエス様の十字架のもとにもう無理やりにでもですね、こう押し寄せていくような、こういう働きなんですね。そしてへり下って、そして十字架の前で泣いてですね、あ、自分がイエス様を十字架につけたんだというふうに悟らせてくださるわけなんです。けれども悪魔は違います。お前これだけね、ダメなんだよって、だからもうやめた方がいいよって、そういう努力は神様を信じていくことなんかね、無駄だよって、こういうふうに言うわけなんです。これ罪に定めることなんです。でこれが神から来てるんだと、という嘘を今、この悪魔がですね、アシリアを通してさせているわけですね。そして11節、エルヤキムとシェブナとヨアフとはラブシャケに行った。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語がわかりますから、城壁の上にいる民の聞いているところでは、我々にユダの言葉で話さないでください。アラム語とユダの言葉、ヘブル語ですね。アラム語は当時のこの貿易の公用語用語です。公用語ですから、みんなが話せるわけですね。で、このラブシャケはですね、ヘブル語を話したわけです。話したわけですね。で非常に似てるんです。だからパッションがこの上映された時に、イスラエルで上映される時でもかなりインパクトがあるんじゃないかって言われた理由がですね、アラム語で話されてますから、なんとなく分かっちゃうんですね。なんとなく、まあ、外国語ですから、そのなんとなくでもその分かるとかっていうレベルじゃないんですけれども、非常に似てます。で私もちょっとこのアラビア語ですね、少しなんか本をちらっと見たんですけれども、ヘブル語とすごく似ています。でシャロンって言いますね、サリーンですね、平和っていうのはシャロン、サリーンで、アルファベットも非常に似てます、でそういう似て、いますから、簡単にラブシャケはですね、こうまあ多分習得できていたと思うんですね。まあ、あと交換ですからね、このでっかい国の交換ですから、まあ日本人でもそうですけども、どこの国でもこう喋れますよね。こう3つか4つか、あいつどの言語にしようかとか何だかってこう外国人同士があったらですね、話すぐらいですから、まあ、それでこう言ったんですね。するとラブシャケは言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。勢いづいてます。こうしてラブシャケは突っ立って、ユダの言葉で大声で呼ばわっていった。大王アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを救うことはできない。ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる、この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない、というふうに書いてありますけども、ヒゼキヤの信頼を引き落とそうと頑張っています。でもヒゼキヤの信頼を引き落とそうとするのであれば、主ご自身の名誉も引き落とさなければいけないです。理由はヒゼキヤが主により頼めと、私に頼れと言ってないんです。主により頼めと言ったからです。だからヒゼキヤを非難するためには、神様ご自身も非難しなければいけなくなるわけですね。でこれも敵の常套手段なんです。目を主に向けさせようとするのではなくて、主に用いられている器、つまり人間に向けさせようとするわけなんです。神ではなく、人には欠点がありますからですね。神様がその人を用いて、神様ご自分のことをされているわけなんですけども、そうではなくて、ほら見ろ、人間なんだよやってるのは、というふうにさせていくわけなんです。 でこれが信者の中でも起こるし、まあ、クリスチャンじゃない人でも起こりますけども、まあ、これもあのインターネットの掲示板での話でしたけども、伝道しようと頑張った時にですね、まあ創造論のことをなんか持ち出した人がいたので、あいいサイトがありますってリンク先をですねこう見せて、そしたらですね、いやこういうことを言ってるからあんた信者が集まらないんですよ、もうなんでああいうアプローチをするんですかとか言ってですね説教を始めるんですね。あの多いんですよね、その語っている内容を議論しません。でアメリカに行ったらですね、もうバチバチその内容を話します。その人のこと忘れてます、話してる本人のことは。けれども日本では同じことを話すとですね、その話しているその人の人柄について話していくわけなんです。で信者の中でも起こると先ほど話しましたけれども、こう私がアメリカから帰ってすぐにですね、本当にすぐに、聖書の学び会に招かれたんですね。で私が何か要点を話すためにこうある有名な伝道者の名前を挙げたんですね。そしたらその時点で御言葉の学びが終了してしまいました。なぜかと言ったら、その伝道者のぜぜひひの議論が始まったわけなんです。私はもう何もそれ以上教えることができなくなりました。で日本に帰ってきてすぐに、日本では人間に注目させるものすごい力が働いていると感じたんです。だ心理学とか精神学なんで流行ってるか、人間の学問だからですよ。人間のことをずっと扱ってるからですよ。神を見させないんですね。神学は人気がないんですよ。神学っていうのは僕そのいわゆる知的なものじゃなくて、私が言ってるのは神様はどういう方かっていうと人気がないんですよ。人間がどうかっていう話なんです。これが悪魔なんです。悪魔なんですね。今ラブシャキがそれをやろうとしてるんです。そしてヒゼキヤの言うことを聞くな、アッシリアの王はこう言っておられるからだ、私と和を結び私に降参せよ、そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ、その後私が来てお前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう、そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地である。この世の誘惑を提供しているわけですね。主に信頼することをやめたらこんなに苦しまなくても済むよ、ね、でブドウとイチジクを食べ井戸の水を飲むことができる、でも他の地でそれができると言ってるわけですね。約束の地から離れようというですね、こういうメッセージをするわけです。信頼しなかったら、あなたがねただ神様だけに信頼してなかったらもうどんなに楽なのか、周り見てごらんって、普通に暮らしてる人が多いじゃない、何も苦労しないじゃない、なんでそんなことやってんのっていうふうに言うわけですね。そしてお前たちはヒゼキヤが主が我々を救い出してくださると言ってるのにそそのかされないようにせよ、国々の神が誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか、ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか、セファルワイムの神々はどこにいるのか、彼らはサマリアを私の手から救い出したか、これらの国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか、主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのですか。これが主にとって決定的なことなんです。主はずっと聞かれてたんですね、このラブシャクのことで。これを聞いた時にもう終わりだこいつら、この時にお決めになりました。これあの どうしてかといったら、歴代史の第2の32章の19節にこう書いてあります。このように彼らはエルサレムの神について人の手で作ったこの地の民の神々についてと同じように語ったのである。これが理由だったんです。同列にしたんですね。で多神教信仰の人はアッシリアのように考えます。イスラエルの神ヤーウェもですね、イスラエルの神ヤーウェも数多く神々の一つにしか過ぎないと考えるわけです。そしてヤーウェを信じる民を倒そうとします。当時の戦争は神々の戦争でした。アレキサンダー大王っていうこの映画ですね、数年前ですかね、それ見たんですけれども、本当にこのギリシャの神々の名前がたくさん出てくるんですね。それぞれの国に代表的な神様がいて、そして 戦争で勝った国の神が負けた国の神を倒したんだというふうに考えたわけです。だからアッシリア、アッシリアの神がこのエルサレムの神ヤーウェを倒すことができるというふうに今ここでラブシャケは言っているわけなんですね。でこれが悪魔が最も行う悪質な嘘なわけです。神様の栄光を他の偶像と同じところまで引き下げることですね。でこれいろんな形でこの悪質な嘘を悪魔は私たちについてきますが、例えばこの病気はどの医者も治すことはできていない、あの医者もこの医者も治せない、だから祈ったところで無駄だよ、人間の医者と同じようになレベルに神様を引き下げるわけですね。私たちが問題に直面したときに周りを見たらもうそこで敗北です。自分と同じ問題に直面している人がことごとくその問題で負けています。だから救いようのない状況なのだ、神に頼るなんていうことをしても無駄だと決めつけてしまうわけなんですね。でこのような悪魔の声を私たちは試練や誘惑に遭うときに聞かされていきます。他のああほらダメ、あそこもダメ、ここもダメ、だったらお前もダメ、ね、そのように聞かされていくわけです。で今までこの悪魔の言葉ですね、こう敵の言葉を聞きましたけれども、ヒゼキヤは正しい対処を民にこう教えていました。次をご覧ください。しかし人々は黙っており彼に一言も答えなかった、彼に答えるなというのが王の命令だったからである。何も答えないこと、これが対処法です。私たちが口を開き対話を始めたら終わりです。エヴァが蛇に惑わされた時どうでしたか。蛇と会話をしてしまいました。これが過ちの始まりだったわけですね。私たちが霊的な攻撃を受けている時一番の誘惑、話してしまうことです。対話してしまうことです。交渉してしまうことです。一切口を閉ざす必要があります。まあ、国のレベルでも世界情勢でもこれは起こってますけど、今の時代はですね、悪を許容する時代ですね。これだけ人間が悪に悪くなりようがないという、こう性善説がやっぱり残ってるんですね。聖書を読まなかったらですね、性悪説になりません。人間が堕落している現在がある、どれだけ罪深いかということをこの神様の律法を通して見なければわからないわけなんですけども、神様を信じない人はわからないわけです。だから交渉するんですね。交渉します。でどんどんどんどん悪が浸透していきます。浸透していきます。そしていつの間にか自由がなくなるんです。終わりの時には額と手のひらにバーコード、まあバーコードというこうか、手のひらじゃなくてこうですねに、こう番号が666ですねを意味するような番号がですね、番号というか名前か、があるとあるんですけど、もう自由が全くない時ですね。悪を許容してるからなんです。で対話しちゃうんです。話しちゃうんです。でこれはもう国のレベルの話なんですけど、世界的なレベルの話なんですけども、今個人的なレベルでも心の中に人を通してですね、この話しかける言葉に答えない、何も言わない、苦しいですよ、辛いですよ。でも言っていい人がいるんです。いや言わなきゃいけない人がいるんです、まあ、自分の奥さんに言ってもいいんですけれども、根本的に最初に言う人は誰か、わかりますね。37章からそれが書かれています。まず22節、36章の22節、ヒルキヤの子である宮内庁官エルヤキム、書記シェブナ、アサクの子である参議、ヨアフは自分たちの衣を裂いてヒゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げた。衣を裂く、多く出てきますね、聖書の中に。旧約聖、新約聖書も出てくるか、こうやるせなさ、悲しみ、ひどい辛さ、これをですね表現するときにこの行うわけなんですね。そしてヒゼキヤ自身も行います。37章を見てください。ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。荒布、これもですね、自分が この痛みを負っているということを表すためにこの荒布を、この着るわけですね。どこに行ってますか、ヒゼキヤは。この話を聞いて、主の宮に行ったんですよ。敵から言われているそしりの言葉をその敵にも言わなかったんです。誰にも言わなかった。敵には一切答えなかったんです。誰に言ったか、主の方に行って主に行ったわけなんです。主の御臨在ですね。主の宮と言ってますから、主の御臨在のところに持っていくわけなんです。これが自分の心をすべて打ち明けても良い場所であり、すべてを打ち明けなければいけない場所なんです。主はすべてをご存知です。だから打ち明けても、え、そうだったのお前って驚くことはありませんし、当惑させることもありませんですね。彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わした。もう一人苦しみの時に行って良い人がいます。預言者のところです。預言者のところに行くっていうのは、その預言者、その彼にこの頼っているということではなくてですね、神の言葉を求めているわけですね。自分が悩み苦しんでいる時に一般的な意見を聞くのではなくて、主ご自身の言葉をいただきたい。これが完全に私たちを満足してくる、させてくれます。人の言葉もまあ本当に、特に兄弟姉妹のですね、励ましとか慰めの言葉大事ですね。でも兄弟姉妹の励ましとか慰めの言葉だってあれですよ、本当に御言葉、あるいは御言葉に根ざした言葉であるわけですね。そして彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのにそれを生み出す力がないのです。すごい表現ですね。あのヘブル語とかユダヤ人の表現にこういう体で感じる感情表現が多いんですね。でここでは子供が生まれる時に出てこないんです、力がなくて。一体産んだお母さんにしか分かんないと思うんですね。で赤ちゃんが出てくる時の直前が痛みが最高潮に達する時です。あのなんか教えてくれた時あったんですけれども、ある人が、でもちょっともう忘れたんですけれども、なんか考えるだけでなんかうーって感じで怖くなったんですけれども、本当に痛いで一瞬だから耐えられるんですよね。ところが止まってるんですよ、そこで。そしてでも出ようとしてるんですよ。だから戻ってくれれば子宮の中の方に赤ちゃんがまだいいのに、そこのその出てこようとしてるところまで止まっちゃってるわけなんですよ。という苦しみをその話しているわけなんですけれども、どうでしょうか、あのダビデもそうだったんですけども、もうこう私たちの尺度から見るとそんなにぐちゃぐちゃになっていいの、そんなに感情を激しくさせちゃっていいのっていうふうにまで思ってしまうぐらいです。でもそのために私たちは主の前に心を広げていることができません。文化的なものもあると思いますね。例えばあのある有名な、韓国人で、日本の国籍を取った方で、あのその人方が言ってましたけども、日本のことをもうすごく褒めちぎっている人なんですね。あのけれども到底理解できないっていうのが、葬式の時にですね、誰かが死んだ時に皆さんにご迷惑をおかけしました、なんで自分の息子娘が死んだ時に他の人のことを気にしなければいけないんですか。で韓国の人たちの悲しみ方はすごいですね。もう子供がなんか泣き崩れる時のような もう体を全部使って泣いていますね。まあ、韓国だけじゃなくて、例えば当時 の, このイスラエルというか中東地域で の, この今でも中東そうらしいんですけれども、葬式があるとですね、こう雇う本当に騒ぐらしいですね。もうギャーギャーギャーが騒ぐらしいですね。でそういう時を設けてるわけです、あえて。でそういう感情を発散させる時です。で今はこれ文化的な話をしましたけれども、霊的にですね、私たちが、いや神様、いやこんな風に私が崩れたらあなたに申し訳ないですって、こういう風にしてありきたりの形式的な祈りで終わってしまう、それはまずいんです。神様の前で鼻水を垂らしながら大泣きするような祈りをしないとまずいんですね。これ力がないって書いてあります。もう力がないんですよ。もうどうにもできないわけなんです、今ここで彼らが。でなんで神様に心を広げることができていないかというと、もう一つの理由はまだ自分自身に力が残ってると思ってるからです。私たちが抱えている数多くの問題のそのほとんどがですね、単純なんです。原因が主を呼び求めていないということなんです。これから主がアッシリアを打ち砕かれるんですけれども、そういう力ある神様の働きを私たちが何で経験できないのか、主を心から呼び求めていないからなんです。あの福音書で溺れそうになっているペテロがイエス様に主を助けてくださいと、非常に短い祈りですね。英語だと The Lord help me ですね。非常に短いです。でこの叫ぶ、自分が溺れて死ぬと分かってるから祈れる祈りですね。で泳げると思ったら祈れないんです。で他の手段で解決しようとするわけです。カウンセラーのところに行こう、薬を飲もうね。で平静を保ってるんですね。自分は大丈夫だというのを思ってるんです。で神様の前でも結構かっこいい祈りをするわけなんです。でも心の中では違います。まだ頼ってるんです。だから神様は一つ一つ取ってきます。取ってって取ってって、ここでもう子供が生まれようとするのに生み出す力がないのですというところまで神様は導いてくださるわけなんですね。そしておそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください。彼らはラブシャケの言葉に対して正しい態度を持ってたんですね。それは個人をそしったのではなくて神ご自身をそしったということをここで言っています。とても大事ですね。信仰のように御言葉を信じるその固い決意の上に様々な攻撃を受けたときに個人的に受け止めないということなんです。傷ついているのはですね、私たちが信頼を寄せている主ご自身なんです。主の皆が傷つけられているんです。主の名誉が傷つけられているんです。ですから主がその人を取り扱ってくださるという信仰が必要なんですね。そして5節、ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤの元に来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこうおせられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。ですね。主が感情を表しておられます。冒涜したという言葉です。で、恐れるなという言葉ですね。私たちが主の前に泣いて祈ったらですね、そこから出てくる恵みは何かって言ったら恐れが過ぎ去ることです。主が共におられるという確信ですね。そして今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。主が働き始められました。アッシリアのセナケリブを混乱させ始められるんですね。ここからラブジャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアを落とし落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからです。元リブナがですね、ラキシュから北の方にある町のエルサレムに近づいています。王はクシュの王ティルハカについて、彼はあなたと戦うために出てきていると聞いた。彼はそれを聞くと使者たちをヒゼキヤに送っていった。ティルハカ、このクシュの王、エチオピアですね、 が戦いに来たっていうんですね。あの以前エチオピアに対する主の宣告を学びましたけれども、かなり当時大きな国になっています。でエジプトの国なんですけど、一つのいくつかの王朝がですね、エチオピア人が王となっている時もあるぐらいなんですね。で今このようにしてこの戦いに来ているということで、それで10節、ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ、お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムをアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それを全滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たちはゴザン、カラン、レツェフおよびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々が彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、またヘナや岩の王はどこにいるのか。これが、ですね、北イスラエルの人たちがここに出ている町々に捕らえ移されて暮らしている。だからその前にアシリアがですね、その町を滅ぼして、でそこにいる人たちを違うところにこう移動させているわけなんですけれども、イスラエル人もですね、この北イスラエル人たちもこう倒れてるんですね。でこれもですね、プレッシャーになったんですよ、ヒゼキヤにとって。同じ契約の民なのにですね、私たちもクリスチャンで倒れてる人みたいなですね、もうそれもプレッシャーになるわけですね。でここでですね、でもですね、少しですね、この王の言葉に焦りを私は感じます。焦りを感じます。こう先ほどのラブシャケの言葉は余裕がありました。でもここではそのごまかされるな、何するなってきてですね、少しこう焦っています。神様が動き始めたからです。悪魔は焦ります。神様が動き始めると焦ります。そしてもっと動くと、神様動かれると暴れ出します。あがくわけですね。でもヒゼキヤはこの手紙の内容に対して深く心が傷つきました。次をご覧ください。ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げた。素晴らしいです。その手紙をそのまま主の前に広げています。私たちが自分がひどく傷つく文明を読んだときにどうするでしょうか。どうすればいいでしょうか。その一つ一つの言葉を主に読んで聞かせればいいんです。私たちは言葉の力にですをですね、軽視しがちなんですね。他の人たちはなんかあんま気にしなくていいよって、いやそどこで自分自身もですね、いやバカみたいだよ、なんでこんなこと気にしてんのかなとですね、些細なこと頭では分かってるんですけども、受けた衝撃っていうのは体では分かってるんです。一晩眠れなくなることもあるでしょう。その言葉が頭をよぎって自分を苦しめ続けます。でこれは聖書が言ってるんですよ。ヤコブが、下は小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ものすごい力を持ってるよということなんですね。で主はその私たちが言葉に対して弱いんだということを全部知っておられます。ヘブル人への手紙の4章15節に、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません、罪を犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。主はすべてご存知です。そして興味深いのは16節その続きなんですけども、ヘブル人への手紙の4章のですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。この大胆にという言葉のギリシャ語の元々の意味が王とするという意味なんです。ゲロを吐くという意味なんです。わかりますか。主が全ての弱さをご存知だから、全てを打ち明けなさいということなんです。弱さを知っておられる、全部知っておられるんだよ。いや主もこうってね、だってこれ主に言っちゃね、人に言うのもなんかこれ情けないって、ね、これ神様に言っちゃねえってこうなるわけですよね。私はなりますよ。なんこんなバカバカしいこと、自分でも頭でバカバカしいって分かってるのに。でもこれ聞かせればいいんです、神様に。 で神様も分かってるんです。この言葉は全てインパクトがあって力があってですね、こう傷つけているんだということを分かっておられるわけです。でヒゼキヤは主に祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。はい、ヒゼキヤが祈り始めますけど、その祈りは主を認めることから始めたんですね。主を主として認める、その礼拝から始まりました。まずケルビムの上に座しておられるとありますけれども、ケルビムどういう存在かご存知ですね。エデンの園で命の木を守るために火の剣を持っていた天使であり、また契約の箱の上の贖いの蓋に出てくる主を礼拝している天使で、ケルビムはエゼキエル書の1章にも出てきますし、黙示録の4章にも、4つの生き物で出てくるわけですけれども、主のそばにいてその御座で礼拝しているところですね。そして今アッシリアの王がですね、イスラエルの神々、他の偶像の神々と同じところまで引き下げたわけなんですけども、このヒゼキヤがそれを祈りの中で否定したわけですね。前回学びました、意図高きところにおられる方と、これ同じことですよ。ケルビムの上に座しておられる方で、次に万軍の主と言います。イスラエルの神、万軍の主よ。この前習いましたが、エジプトの肉の力に頼っていたユダについて、霊の方が肉のよりも強い、いや霊が肉を支配しているんだと、目に見えないものが目に見えるものをこう動かしているんだということですね、習いました。でアッシリアという強大な肉の力に対して、神が万軍の主であること、無数の力ある天使たちの将軍であるということを思い出しているわけですね。で次に、地のすべての王国の神であると書いてます、言ってます。他の国々の神とヤーウェを同列にアシリアの王が並べたわけですけれども、イスラエルの神は地のすべての王国の神である。日本の神は誰ですか？アマテラス、大神って言わないでくださいね。ヤオヨロズの神と言わないでください。イスラエルの神、ヤーウェなわけなんです。そしてヤーウェの一人子、イエス・キリストですね。ヤーウェご自身でもありますけれども、イエス様がです、ね、そしてあなたが天と地を作られました。当たり前のように私たちは知ってますけれども、実際の問題の中で神が天と地を創造された方であることを信じることができるかどうか、いつも試されているわけですね。でヒゼキヤのようにへりくだって心を広げて祈るところまでいかないと、この神様の創造の力を経験することができないわけなんです。なんとなくこう祈って、あ、ダメだ、あの人も信じないよ、ね、まあ、自己嫌悪だそれ自分がですね思ってることであって違うわけなんですよね。へりくだって、砕かれて、そして祈っていくところで、この神様の創造の力が働きます。そして次に、主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉を皆聞いてください。主よ聞いてくださいと、自分で全部聞いてですね、それを自分の中に閉じ込めないでください。自分で全て見て、それを自分の中で閉じ込めないでください。主にみんな聞いて、みんな見てもらう。そして今ヒゼキヤが彼を、神様を生ける神と呼んでいるわけですね。主よ、アッシリアの王たちが全ての国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。このことをですね、あのラブシャケがやってきたときにですね、どれほど言いたかったか、言い返したかったかですね、反論したかったか、でアッシリアの王が言ってることはここで言ってますね、事実ですと。一部は当たってるんです。 そこから論理を展開させて、神はあなたを見捨てている、神はあなたを滅ぼそうとしている、神はそうですね、自分はもう神と関係のない、約束は実現しない、このように言ってくるわけなんですね。で今それをヒゼキヤが神様のところでその見極めているわけです。で私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知りましょう。はい、ここにヒゼキヤの祈りの目的があります。神の名が崇められることです。彼が受けていた圧迫というのは、自分たちの神が他の神々と同列に扱われていることでした。神の栄光がそのような形で隠されていることでした。だから神は、彼は全ての国々があなたこそ主であることを知ることができるようにというふうに祈ったわけなんですね。で私たちの重荷もそのようになっているでしょうか。私たちの重荷が神様の栄光が隠されているからだということになっているでしょうか。例えば多くの人がイエス様を信じていません。これがもう主の神様の栄光が隠されていることです。また自分自身がイエス様に全てを明け渡せず、自分にまだなんか握りしめている部分があったら、それによってまだキリストの栄光が暗くされているわけですね。だから私たちは重荷を持って祈るわけです。主の栄光があらゆるところに、主があらゆるものの主であられるように、全てのところで主が崇められるようにという祈りに達していくわけなんです。次、アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこうおせられます。あなたがアシリアの王セナケ、あ、これそうですね、アシリアの王セナケブルについて私に祈ったことを私は聞いたですね。主が、私は聞いたとおっしゃってます。主が彼について語られた言葉は次の通りである。諸女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざける。エルサレムの娘はあなたの後ろで頭を振ると。セナケリブに対する主の言葉ですけれども、まず諸女であるシオンの娘って、これ意味わかりますか。他の国々はアッシリアの侵略と恥ずかしみを受けた、つまり凌辱された、強姦されたということです、ね、でもシオンはお前に凌辱されることはないよ、諸女だよとおっしゃってるわけです。そして先ほどまでシオンをアッシリアがあざけり蔑んだわけですけれども、今度はエルサレムがそれを行うんだよということなんですね。裁くものは裁かれるという原則です。他のものに対して行っているものは自分も受けていくという原則です、ね、あなたは誰をそしり罵ったのか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか、イスラエルの聖なる方に対してだ。ここも大事ですね。本人はそのように思っていないでしょう。ヒゼキヤに対して声を上げ、ヒゼキヤに対して高ぶったことは認めても、主ご自身に対して高ぶったという意識はあまりなかったでしょう。でも事実そうなんですね。私は死ななかったで済ませられないんです。ローマ人への手紙の中にもですね、弁解の余地はないよって言ってるんです。なぜならば世界がこの創造されたこの時からこの方、被造物によってですね、神様の永遠の力と神性ははっきりと認められるというのが書いてあるんです。そしてこの出エジプト記の実会を見てもですね、殺してはならない、勧誘をしてはならない、盗んではならないというふうに書いてありますけれども、それは例えば殺してはない、その人を殺しているわけですけれども、その命を与えたのは誰ですか。神ご自身ですよ。勧誘してはならないと、その生を与えたのは誰ですか。神ご自身ですよ。そこに尊厳があります。全て命にも尊厳、生にも尊厳、そして人の財産もその人のものというよりも神様がその人に託したものなんですね。だからその人に対して何かをしている、攻撃をしているということは神ご自身に対しての攻撃なんですね。聖なる方ですよ。そしてあなたはしもべたちを使って主をそしっていった。多くの戦車を引いて、私は山々の頂にレバノンの奥深く登っていった。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、私はその果ての高地、木の茂った園にまで入っていった。業績を誇らしげに語ってますね。切り倒すっていう言葉がありますけど、これ非常にこう自分は力があってっていう、こうなんか横柄さを表しているわけですね。 このバビロンもですね、滅んだ時に、こうあのレバノンの木がこう言ってるんです。モミの木もレバノンの杉もあなたのことを喜んで言う。あなたが倒れ伏したので、もう私たちを切る者は登ってこないって言ってですね、わかりますか。そうやって切り倒されたからですね、全地がですね、高慢に振る舞う大国がなくなることによって安らぎが戻ってきたということを歌っている歌なんですね。次に、彼は私は井戸を掘って水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせたと。これ誇張した表現ですね。エジプトのすべての川というのはナイル川のことです。支流すべて含めてすべての川と言ってるんですけども、セナケリブですね、エジプト征服してません。後でこのエジプトをあとの王がですね、こう攻めることはあってもですね、この時はやってないんですね。誇張してます。で、ここのこのイザヤ書の箇所、この聖書以外にですね、アッシリアの文献があって、もう全部マッチしてます。もう細かいことまで。で、セナケリブはヒゼキヤについても細かく話しています。威張ってるんです。さすがに負けた部分だけ書いてないんですねで、ユダの町を46倒したっていうふうに言ってるんですね。誇らしげに言ってるわけですけれども、そしてあなたは聞かなかったのか。昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたこと。それであなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだと。非常に重要な部分ですね。アッシリアは自分たちがそれをしたんだと言ってますけれども、私が全部それを計画したんだよと、そして私が行ったんだよというふうに言ってます。はい、ここで大事なのが聖書に出てくる主の神の主権ですね。これを知ることが非常に大事です。出エジプト記でモーセが悩み苦しんだ啓示、パロに神の啓示を伝えることで、彼の悩み、モーセの悩みは、彼が私の言うことなど聞くわけがないという悩みだ。でも主は、私がパロの心を固くなにすると何度も言われたんです。で、このことを初めてようやく理解できたときに、モーセとアロンは主から言われたことをただそのまま命じられた通りに行っていきました。言ってるのに、言いなさいって神様に言われてるのに、かたくなにするっていうのも神様がしてると。いや、そうじゃなくて、私がちゃんと話してないからちゃんと聞かないんじゃないですかっていうふうに私たちは思うわけですよね。でもそうじゃないんです。神様はモーセに対してです、私は口下手だってモーセが言った時に、誰が目を閉じて目を開かせて耳を聞こえなくして耳を開かせるのかと、私ではないかとですね。神様の主権なんです。で、このことを私たちが本当に受け入れることができたらですね、怖いものなしなんです。私たちがもうこれを思い出したくないって嫌なことがあると思いますね。悪いこととか全てですよ、全部神様されたんです。神様の悪を作られているということでは絶対ありません。神様は良いものしか出さない方です。けれども、そのような悪をも完全に掌握されているということなんです。神様がされているんです、そういう意味で。これが分かったら楽です。あ、全部神様してるんだ、あ、だったら悩む必要ないじゃん。そして自分に神様が何て言われてるかっていうことが分かってくるんですね。それをそのままやっていくんです。で、次に、その住民は力うせおののいて、恥を見、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。あなたが座るのも出て行くのも入るのも私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのも。そうですね、あのバビロンの最後のベルシャツァルに対してもダニエルが同じことを話しました。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちもあなたの妻もそばめたちもそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。偶像を賛美しているその口息を神様が作ってくださったんですね。こんな愚かなことはないわけですよね。それで神、ここでも同じことですね。で、あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの 鼻には鍵輪を、あなたの口には靴をはめ、あなたを元来た道に引き戻そう。ここでも自分が行った元来た道に引き戻そう。でここでも自分たちが行ったことを受けるという原則、はい、この花に、この鍵は口に靴輪っていうのはですね、アッシリアが征服したために捕らえするときに行ったことです。で同じように屈辱を受けて撤退するよということを主はお語りになっているんです。で特にですね、この原則は高ぶってる人に来ます。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つとありますけれども、高ぶっているからこういう裁くことをしているわけですね。でそのことをそのまま自分に返ってきます。その人が相手を責めている言葉というのは実は自分がやっていることなんですね。同じことをあなたはやっているんだということなんです。そして主がセナケリブからヒゼキヤに向かってお語りになります。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べると。アシリアが撤退した後にユダの人々が確かに生き延びることができるという約束ですね。アシリアが荒らしたために初めから農作業をしなければいけないわけですけれども、実を食べるためには丸2年かかります。3年目にようやく自分が植えたものをからの実を食べることができるということですね。でこれ、ハガイ書でもそうなんですけれども、この日のことを覚えていなさいと、この日から私は私のことを行うと。だすぐに悔い改めた結果ですね、全てがバラ色になるわけじゃないんですよ。その痕跡残ってるんですよ、ガラクタがですね。自分がこうやってしでかしてしまったことも全部残ってるんですけれども、私はこの時からことを始めるよ。実を結ぶっていうのは時間かかるんです。でも確実に大事なのは時間かかります。確実なんです。神様は真実な方です。だから私たちは主にあって勤勉であること、主にあって、このきちんとこうやっていくということですね。必ず大丈夫なようにしてくださいます。そしてユダの家の逃れて残った者は下に根を張り上に実を結ぶ。エルサレムから残りの者が出てき、シオンの山から逃れた者が出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをすると。アシリアによってユダの町々が滅びましたけれども、残りの者が定住しまた増え広がるというですね、約束です。主がそのようにしてくださるということですね。そしてそれゆえアッシリアの王について主はこうすられる。彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返しこの町には入らない。主の見つけ、何度も何度も語ってますよね。来ることはないよ、来ることはないよ。なぜかそれだけ聞く必要があったんです。私たちの不安というのはいつもずっと出てくるわけですね。あ、また不安になっちゃったって、また自分を責めないでください。神様を恐れるな、そうなるから大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、ね、子供が何回も何回も聞いてきて、親が大丈夫だよ、大丈夫だよとこうしたね、言ってくれますけれども、同じですね。そして私はこの町を守ってこれを救おう、私のために私のしもべダビデのために。素晴らしいですね。なんで主がエルサレムを顧みられるのでしょうか。まずご自分のためなんです。そしてダビデのためだと思います。でエペソ書になぜ私たちがキリストにあって神様が私たちを自分の子にしてくださったのか、理由が書かれているんですけども、私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。ご自分の栄光が現れるために私たちを救ってくださった、選んでくださったということなんです。で次にダビデのため、すごいですね。これダビデのためということがたくさん書いてあります。この列王記を見てもそうですね。なぜかダビデに約束されたからです。神様、大きな約束、神の国がダビデの王座から出てくるんだよと、世継ぎの子が出てくるんだよ、キリストが出てくるんだよという約束ですね。ダビデも完全ではなかったですよね。罪を犯しました。でもローマ人の手紙で信仰による義についてパウロが論じているときに、ダビデが義人として認められた理由についてですね、咎が許されたこと、そのことが載っています。恵みのゆえに私たちを救ってくださるんですね。 で次に短く祈りの答えが書いてあります。主の使い、この太字になっている主の使いというのはヤーウェの使いですけれども、聖書の中にたくさん出てきます。主の使いと言いながら実は主ご自身なんです。だから受肉前のキリストであるとよく言われます。そして主の使いが出てきて、アシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々は翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アシリアの王セナキリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニクロスの宮で拝んでいたとき、その子のアデラメクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルバドンが代わって王となった。これアシリアが撤退してから約20年後に起こった話ですけれども、主がご自分が語られたことを確実に行われたんです。で彼はですね、神々を滅ぼしてヤウェも打ち破ることができると豪語しましたけれども、非常に皮肉ですね。自分の神の前で自分の息子に殺されたんです。神様が報復してくださいました。報いられました。ということで、この全部読みましたけども、次回はヒゼキヤの、ちょっと情けないでもこれ読んでてですね、なんかこれ実はここ準備したんですけれども、準備し始めたんですけれども、なんかこうしよう、どうやって語ればいいんですか、ね、でも神様がお前もそうだよって言っておっしゃられて、あ、そっか、やっぱへりくだりをこう学ばされますよね。次回も楽しみにしてください。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に、私たち砕かれないでそのまま形式的に祈っていることは何と多いことでしょうか。神様、でも本当にあなたはへりくだるもの、砕かれたもの、本当に喜ばれること、このヒゼキヤの祈りを通して学ぶことができました。お父様、本当にありがとうございます。あなたがこのようにして恵みによって私たちを救ってくださる技を行っておられることをありがとうございます。今私たちが持っているもの、課題、問題、苦しみ、これを大胆にあなたの前に告げていきたいと思います。そして祈りを豊かに、本当にこの表現豊かにしていきたいと願っています。神様、どうか助けてください。私の心を柔らかくしてください。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。